本日の聖書箇所は、ガラテヤ人への手紙、5章16節から26節までです。ではお読みします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、穢れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、嫉み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。アメン。それでは、御霊の実と題して、土橋先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。それでは、最初に一言お祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、雪の中、こうして、集まり、そして、この賛美し、そして祈り、そして礼拝できることを感謝します。ニューヨークは本当に大雪だということを聞きました。どうか本当に、これからの、また礼拝も終わった方の道中も含めて、守りが与えられますようにお願いします。本当に私たち、この日々の中でいろいろ思いがけないことが起こり、それに対して一喜一憂しています。しかし、すべてあなたが私たちに備えてくださったことであると思い、そしてそれを感謝し、そして喜んで受け入れて進むことができますようにお願いします。これから聖書の言葉を取り継ぎます。どうか、本当に一つ一つの言葉の中にあなたの思いが詰まっています。未完全な私たちです。未熟な私たちですが、本当にあなたをしたい、あなたと共に歩きたいという気持ちでいっぱいです。どうか、私たちが、その言葉を受け取って、一緒に喜んであなたと共に歩けるように導いてください。あなたに感謝します。すべてあなたに委ねます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。今日はですね、今読みました、御霊の実というところからですね、メッセージをします。まあ皆さんもこうご存知のように、まあ、特にお子さんがだったらですね、日曜学校ではですね、この9つの御霊の実をですね、まあ歌を歌いながらまた暗唱するというのが定番になっているのでですね、ほとんどのクリスチャンの方はですね、こう、馴染みがあると思います。まあ、この御霊の実ということと、まあ、関係するところにですね、ヨハネ15章5節の、私はブドウの木、あなたは枝です。人が私にとどまり、私が人にとどまっているなら、その人のは多くの実を結びますと。まあ今、ちょうど歌ったところが、ある。この歌をですね、思い出す。ブドウのこう木であって、その実を結ぶんだという、これが、こう、御霊の実なんですね。まあこの、ちなみにですね、このなぜこう、イエス様がですね、ブドウの木に例えられたのかといえばですね、このブドウというのはですね、この実しかですね、価値がないんですね。この木とか枝とかをですね、は本当にですね、こう、構造材というか、こう、建物に使ったりすることができない、本当にですね、こう、価値のないものである。実ができて初めて、価値があるということで、これでは、イエス様がですね、それをこう、例えにした。私たちもですね、こう、枝であるこう、イエス様に、 枝としてですね、木であるイエス様につながってですね、そして実がつって、実を作って、初めて実を通して価値のあるものになるだということをですね、その歌でもあり、またこの木の例えからもあるわけなんですね。それでは、一つ一つ見ていきたいと思います。最初から見ていきますと、私は言います。この御霊に、よって歩みなさいと言ってます。これはですね、実はこの前の節、5の15節にですね、互いに愛を持って仕えなさいということの実現方法として、16節、御霊によって歩みなさいと、こういうふうに書かれている。後で述べるですね、御霊の実の中でもやっぱり一番最初にですね、愛が書かれているようにですね、この信仰生活というのは、やっぱりですね、御霊を通して、この愛をですね、伝え合う。これがですね、信仰生活の要であるというのが、わかるわけなんですね。そして、次に、そうすれば、決して、肉の欲望を満足させますことはないということ。そして次の17節、なぜならば肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることが、できないのですと書いてます。本当にね、ここを簡単にするとですね、御霊によって歩むということは、肉によって歩むということと両立することはないということなんですね。これは簡単に言うと、神様に従った歩むだけにはですね、自分の願いというものを捨てたらないといけないということなんですね。ここ自分のしたいと思うことをすることはできない。自分のしたいイコール、これは神様のしたいことであって、自分の欲求とは違うわけなんですね。多くの人はですね、本当にですね、神様にですね、私がこういうことをしたいから、そのために神様助けてください。そのことを願うんですけど、実はですね、そうではない。それは不可能なことで、神様と共に歩むということは、結局、肉の欲求を捨て去るということだって、捨て去るということと一緒に歩むということ、これがですね、同じことであり、それが一体だということが、ここに書かれているわけなんですね。そして、18節、御霊によって導かれるならば、律法の下にはありませんと書いてます。この律法の下にないっていうのはですね、この律法とはですね、律法主義ということを意味していて、この行いによる義、行いによって何かを達成したい、これを求めている状態ではないということ。つまり、いうことなんですね。今まで御霊、つまり聖霊のことについて、御霊、御霊、御霊っていうことを、話すと、やっぱりクリスチャンの中でですね、もやもやしているクリスチャンが結構多いと思うんですね。もちろん信じた時にですね、聖霊が与えられて、私たちの助けとなっていると書かれているのに、どのように働いているのか、わからない。人が多いわけなんですね。実はですね、こうして今礼拝に参加して、参加しようという思いも、あるいはお祈りをしようという思いも、すべて聖霊の働きなんでですね、聖霊が働いているんで、なかなかわからないと。もやもやするのではなく、もう働いてるのはわかるんですけど、なかなかですね、目に見えた、この働きっていうのが見えないのでですね、もやもやするんですね。それでですね、多くのクリスチャン、特に福音派といわれるの中の固い人はですね、聖霊は私にはわからないので、御霊は私にはわからないので、 聖書に従って生きていこうと考えるようになります。しかし、これは律法の下にいることになっている。いわゆる律法主義と同じような形になって、神様の思いに反することになるわけなんですね。ここに書かれているように、この御霊に従って歩くという、この意識が大切なんですね。それがクリスチャンであって、この聖書がこう中心になってしまうとですね、こう、やっぱり、何らか、やっぱり、こう、少しずつですね、同じようなことであっても、こう、歪んでくるわけなんですね。まあ、聖書は、こう、御霊によって歩むための手段であり、聖書を読んでですね、理解できる。あるいは、聖書、素晴らしいなと思って生きていこうと思ったら、それこそそれが御霊に、導かれていっているわけなんですね。だから、本当に御霊というのは、私のどこに行って、どういうふうにして働いているのか、わからなくても、御霊を知ろうとする。御霊を知るために聖書を読む。これでいいんですね。御霊に導かれようと、御霊を意識する。これが大切なんですね。ここでですね、今、16から18節やってるんですけれども、16節にはですね、この御霊によって歩みなさいと、まあ、能動的になっていて、そして18節にはですね、御霊によって導かれるなら、あなたは律法の下にないという、この受動形になっているわけなんですね。まあ、こう、本当にですね、この二つが書かれているということ、能動的にですね、御霊によって歩こうということ、そして同様に御霊によって導かれようという受動的な、これがクリスチャンとに大切でですね、もうある人もですね、受動的な主体性を持つ、受動的な主体性、もうこう本当にある人は理解できない部分もあると思う。受動的に主体的になると。まあこれは、こう、自分から勝手にするんではなく、この声を聞いて、思いを知って、それを主体的に行う。その両方がですね、バランス取れていることが、大切なんですね。まあ、細かいことなんですけど、このちょっとした言い回しの中にですね、本当にですね、聖書に従って、聖書の中に聖書に従って、その御霊の声に従って歩く、御霊に従う、御霊と歩む、この両方がですね、入っている。そのこう、私たちがですね、御霊の従い方がですね、あるということをですね、こう気をつけてください。そして19節から、21節にですね、今度はですね、この肉の技というんですか、肉の行い、ということがあってですね、これがですね、書かれています。これがですね、いくつ書かれているかというとですね、15個書かれているわけなんです。まあそういった類のものというのがあると、含めてこう15個書かれているわけなんですね。まあこれ、後で出てくるんで、御霊の実の方がですね、9個なのでですね、まあその数からもですね、人間を放っておくとですね、悪くなる。悪い方がですね、大きい。数が多いというのがですね、数を見てもですね、わかるわけなんですね。この15個のですね、御霊じゃなく、肉の行いというのはですね、4つに分類できます。1つ目はですね、不品行、穢れ、公職という、これはですね、性的なですね、乱れです。そして、2つ目がですね、この偶像礼拝、魔術という、いわゆる、この宗教的な乱れについて書いてます。そして三つ目がですね、敵意、争い、嫉み、憤り、党派心、分裂、分派、妬みというですね、人間関係の乱れです。そして、四つ目がですね、酩酊、友好という、いわゆる、 その行動の乱れという、この15個のですね、肉の行いをですね、この4つに分けることができます。まあ、その一つ一つについてですね、説明していくと大変時間かかりますので、この全体として気づく点について話します。まず気づくのはですね、人間関係がですね、の乱れが多いということなんですね。この敵意、争い、嫉み、憤り、党派心、分裂、分派、妬みという、本当にですね、7個もあって、半分、ぐらいがですね、人間関係であると。私たちのですね、本当にですね、問題のですね、ほとんどというか、がですね、ここにある、人間関係にあるというのはですね、皆さんも気づいてたと思いますように、と思うんですけど、ここで数で見ても、よくわかるということなんですね。そしてもう一つ気づくのがですね、この不品行、穢れ、公職、先ほど最初に言いました性的乱れというのがですね、肉の行いのトップに現れているわけなんです。これ普通ならばですね、20節になる、偶像礼拝から始まるんじゃないかという思われ方も多いと思います。これなぜかというとですね、皆さんもご存知のモーセの十戒の最初の戒めは、あなたには私以外他の神があってはならない。つまり、偶像礼拝を禁じることがですね、このモーセの十戒では一番最初に、書いているわけなんですね。この偶像礼拝を禁じるというのはですね、この他の神を拝むということだけではなくてですね、まあ、お金や地位、名誉、まあ、自己実現といったですね、神様以外のものを第一にしてはならないということ。これがですね、まず第一であって、神様を第一にしましょうということ。そこから始まる。だから神様以外のものがな、こう拝んではいけません。地位もあっても、地位もお金もダメですよというのが、これが普通ならばですね、トップに来るわけなんですね。にもかかわらずですね、性的な乱れがですね、一番最初に挙げられているのは、まあ、それほどですね、この性的な乱れがですね、克服しがたい罪であるということ、これがですね、ここに現れているわけなんですね。僕、今はですね、日本のニュースを見るとですね、もう、某アイドル、元アイドル歌手、まあ、司会をしている方がですね、性的加害者になってですね、引退をして、いう話が、本当にですね、ニュースの、中で、いつも出てきて、テレビ局自体がですね、本当にですね、本当に困った状態になっているという話、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、その方は実はですね、いろいろ情報によるとですね、スタッフに対してはですね、お弁当を差し入れたりするような、とてもですね、気遣いのできる人であったということを皆さん言ってるわけなんですね。まあ、そういう人でも、やはり克服できない罪であると。まあ、ある人の話によるとですね、まあ、刑務所の中にいる、囚人の中にですね、もうとてもですね、人の良い、こんな善人なのになんで、この刑務所にいるんだろうというグループがあるそうです。そのグループはですね、必ず性的犯罪者であるということを、よく言われます。まあ、それほどですね、この性的な乱れというのは気をつけないといけないということで、だからこの本当のならばですね、偶像礼拝、他の神、お金を含めた他の神をですね、拝ってはいけないのがトップに来るところ、やっぱりこれがトップに、それほど気をつけなければならないんです。 私もですね、こう、進学校に入った時ですね、こう、入学式の後ですね、オリエンテーションがあるわけなんですね。まあ、別の部屋でオリエンテーションがある時にですね、本当にですね、そのことをですね、まず言われるわけなんですね。こう、皆さん、カウンセリングするということ、こう、聖書にカウンセリングすることがあると思います。その時は、必ず二人きりになる。てはいけません。絶対になってはいけませんよ。どんなにですね、こう、気心が知れた人でも、二人きりにならないようにしなさい、というふうにですね、もう何度も何度も言われた。これはですね、ここに現れているわけなんですね。だからですね、やっぱりですね、それはこう、気をつけなければ、ならないことで、本当にですね、皆さんもですね、こう、自分は大丈夫だと思っても、気をつけてください。まあ、この肉の行い、たくさんあるんですけど、これに対してどのようにすればいいのか。もちろん、最終的にはですね、次に述べる御霊の実によって克服して得ることなんですけど、まず第一にですね、大事なのはですね、この自分の中にですね、肉の欲求があることを認めることなんですね。まあ、我々はですね、罪から解放されているので、在籍期間に、苛まれること必要がないんですけど、このイエスに似たものとして、こう、進んでいくための第一ステップは、やっぱり自分が罪を犯す存在であると。罪は許されても、まだまだ罪を犯す存在であるということを、こう、認めている。ここに書かれている15個の罪がですね、私たちの方に、私も犯す可能性がある。いや、もしかしたら犯してるんだということを、この認めることが大事なんですね。そして次に大事なのはですね、それが外に出ないように、外面化しないように対処するということ。なぜこれが大切なのかというとですね、本当はですね、外面化しないだけじゃなくってですね、本当に内面から変えてくる。三条の水訓にですね、姦淫など、肉の仇は心の中で思うだけで罪であるということで、心の中からですね、こう、人を憎まないようにすることが大切なんですけど、逆に言うと、これはですね、本当にですね、時間をかけて人間が、変えられていくことなんですね。それまでの間ですね、何が大切なのかということは、自制をしていくということなんですね。本当にで、この人は、こう、憎たらしい、本当に腹の立つなというの、その思い、私たち同じように神様につけられたんだ。だから、同じようなんだと。愛を持ってですね、その人のことを思うことは大切ですけど、それまでやっぱりなかなかやっぱり憎いと思うのは変えられない。でもそれをですね、まず第一ステップとして口に出さないようにする。それを自制にするということが大切なんですね。そしてそれができるようになるとですね、自分の内面を変えてもらうようにですね、神様にお願いしていくことが大切なんですね。皆さんもですね、毎日ですね、こう、お祈りしていると思いますが、この祈る時にはですね、もうそういうですね、内面をですね、こう、良くしてください。悪いこと、思いを持たないでください。っていうこともですね、日々祈り続けることは大切なんですね。ともすればやっぱり祈ってる内容を、自分でですね、後でチェックするとですね、病気であれば病気を取り除いてください。 とかですね、経済的な苦しみを取り除いてくださいという、そういったことだけに終わってしまうんですけど、そうではなくて、自分の罪を認めて、その罪がですね、心の中から憎々しい思いがなくなるように、神様、私を作り変えてくださいと、願うこと、これが大切なんですね。だから自分の罪をいつも見つめて、そしてまず第一に外に出ないようにし、それをと同時に祈ってですね、心が変えていただく。これがですね、この15個の、肉の行いをですね、避けることなんですね。そして続いてですね、その次にあるですね、御霊の実の方に、行きたいと思います。これは22節、23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性、もう9つなんですね。まずこの、呼び方です。この肉の方はですね、肉の行いとなってますが、御霊の方は御霊の実というふうに、なっているところに、注目してください。この身と行い、何が違うのかという、これはいわゆる私たちが身につけるのはですね、doing ではなくて being であるということなんですね。この第二ペテロの一章四節に、神のご性格に預かるものというものというここに書いてある。ここに書いてあることをですね、行うんではなく、行うような性格を有するものになる。これが大切なんですね。だから、御霊の実があるというのは、例えばですね、親切ということが、ここに書いてます。御霊の実の一つとして書いてます。だから、毎日親切にするということ。だから僕は御霊の実があるんじゃな。そうじゃないわけなんです。御霊の実っていうのは、私たちが、いつの間にか考えてなくてもですね、困った人を見るとですね、自動的に親切にしてまう。doing というのはですね、心の中が違ってもですね、行いだけをしています。親切にしたらですね、何かいいことがあるという思ってですね、何かこういう思いをして毎日してる。でも心の中はですね、そこまで変えられていない。大切なのはですね、身なんですという。行いではなく身なんですということ。これがですね、大切なんですね。そして、御霊の実もですね、これ3つに分けることができてですね、愛、喜び、平安。最初の3つがですね、神様との関係、の実なんですね。この実はこの愛、喜び、平安というのはですね、世俗的な愛、世俗的な喜び、世俗的な平安というのもあるわけなんですね。人間的にですね、愛する。人間的にですね、何か褒められた喜ぶ、人間的に平安だと、平和を感じるというのはあるんですが、ここで言う愛、喜び、平安というのはですね、神様と行く、神様とから来る愛、神様といる喜び、神様といる平安を表しているわけなんですね。そして次の3つの寛容、親切、善意、これはですね、良い人間関係を築くために必要なものなんですね。人間関係のためにはこの3つが必要で。そして最後のですね、誠実、柔和、知性というのはですね、これは自分をですね、に対する、自分を完結するために必要な実なんですね。だからこの御霊の実っていうのはですね、9つあるんですけど、分類するとですね、神様との関係、人間との、他の人との関係、自分との関係、それにですね、これがお互いに影響しながって、9つの実が出来上がる。この神、人、 自分というこの3つがですね、こう本当にですね、互いに影響し合って実を結ぶということ、これが大切なんですね。まあこの御霊の実もですね、一つ一つお話しすることができないんでですね、このまあ、いくつかだけ話していきたいと思います。まずやっぱり大切なのはですね、この一番最初に書いてある愛なんですね。やっぱり愛はですね、すべての要であり、すべての実の中で最も大切なんですね。まあ、コロサイ3章14節に、これらのすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完成される。愛はこうすべてを完成させる絆であるというふうに書いてる。これはどういうことかというと、この他に書いてる、喜び、平安、寛容、親切、善意、性質、このすべてに、この愛がベースとして入っているわけなんですね。だからそことして、愛というのがですね、すべてにあって、その副産物として、この他の実があるというふうに、やっぱり要であり、そして基本であるのが愛ということなんですね。まあ、愛の大切さはですね、まあ、聖書のですね、至るところにですね、書かれています。もう、私も何回も言いました。ここでの大切なのは、アガペの愛、犠牲の愛というものでですね、本当にですね、まあ、もう話す必要はないんですけど、まあ、愛というのはですね、とても深いものだということを忘れないでください。本当のですね、ここで書かれるアガペの愛に届くまではですね、本当にですね、何年も何年もかかるということなんですね。まあ私もですね、子供ができた時にですね、まあこの子のためなら死んでもよいという気持ちになり、その時にですね、ああ、やっぱり愛する、神様の愛というのは、こんなものだなと少し分かったような気がしかし、それはまだ一人子を十字架につけるという、じゃあ子供を十字架につけられるんだ、そんな愛があるのかって、ああ、やっぱり神様の愛はもっと深いんだということが理解できるわけなんですね。本当にですね、ここに書いてる実、それぞれは自分の努力で達成するものではないということ、すべて神様の恵みなんですね。だから先ほども言ったようにですね、祈り続けることが必要なんですね。神様から自分でですね、努力して達成するもの大、恵みとして与えられる。だから、祈らないといけないということなんです。まあ、この愛を語るときにですね、よく言われるのは、まず自分を愛しましょうと、こう言われる。それが愛さないと人も愛せないし、神様も愛せないというふうに言われます。まあ、これはですね、あなたを隣人、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、まあ、第二のこう戒め、キリストの律法の第二の戒めから来ているわけなんです。しかしですね、自分を愛するというのはね、そういう意味じゃないわけです。自分自身のように隣人を愛しなさいっていう、この自分自身のようには、まず第一に自分自身を愛しなさいという意味ではなくって、私たちは生まれつき、誰もが自分をですね、愛している存在であるということ。それがここの意味なんですね。だから自分を愛するっていうものはですね、まず努力して達する、あるいは恵みとして与えられるものではなく、生まれつき与えられているものなんですね。まあこれに対してですね、いやいや、そうじゃないよと。その証拠として、多くの人が、日本人ならばですね、3万人以上の人がですね、毎年死んでいるんじゃないか。自殺しているじゃないか。これは自分を愛していない証拠じゃないかという人もいるんですか。そうじゃないわけなんですね。自分を愛しているから、愛しているから、その、 まあ、その愛している自分がですね、思った通りの自分でないからですね、自殺するのであってですね、やっぱり、そういう人もですね、自分を愛しているわけなんです。本当にそういうことはなくなる方がいいんですけど、自分をやっぱり愛しているというのはですね、誰しももともと愛しているわけなんですね。だからこう、この自分に与えるものをですね、素直に受け入れるということがですね、大切なんですね。だからこう、皆さんは、私も含めですね、自分を愛してるんだということ、その愛を人に分かれるんだ。いやいや、嫌なこともいっぱいある。それは、こう、愛が足らないんではなくって、素直に受け入れる。神様をこう与えてくれたものを素直に受け入れられないんだということを、忘れないでください。あなたはもう生まれつき自分を愛してるんだよということです。まあ、そしてもう一つ、大切なのはですね、自制である。これ一番最後にこう書いてること。これがですね、大切。これは先ほども言ったようにですね、これがなければ私たちがですね、この生活が成り立たないわけなんですね。本当にいろんな思いがあってですね、それを全て口に出してしまうと、私、本当にこう大変なことになってしまうわけなんですね。しかし自制もですね、この身の一つであるというのはなぜかというと、自制を持つためにはですね、この神様が絶対的に正しいという思いがこう必要なんですね。つまり言い換えれば神様を恐れる思いなんですね。本当にですね、こう私たち、がですね、が正しいと思えばですね、もうこう自制なんかしないって、どんどん思ったことを口に出し、思ったことをしてしまう。でも正しいのは神様であり、それを恐れる思いがある。それがですね、自制のこう実を結ぶわけですね。だから一番最後に書いてるのはですね、難しい。ということではなく、本当にそれがですね、この程度の自制にも差がありますが、こう、本当にですね、神様を恐れる思いをすると、こう、自制という意味が、こう、あって、それで、こう、自分をですね、こう、制御するわけなんですね。先ほども言ったようにですね、アガペの愛が身につくまでは、やっぱり時間かかります。それまでにですね、自制によってですね、それが表に出ないようにするため。だからこの愛と自制というのが、こう非常に大切でですね、それが、このある人はですね、ブックエンドのようにですね、最初と終わりをですね、こう挟みつけていると言って、その中でですね、他に書かれているのですね、が、こう、満たされるように、愛がですね、こう、自制によってですね、こう、行動を満たしつつ、行動を抑えつつ、そして愛によってですね、本当にいろんな実を結びつける。これがですね、このイメージすることなんですね。どうかですね、この愛と自制に挟まれながらですね、他の御霊の実をこう一つ一つ成長させてほしいなと思います。そして、この御霊の実ので終わったわけじゃなく、その、まあ、24節か26節あるんですけど、24節、25節はですね、まあ、ここの御霊の実のところのまとめなんですね。このこう、キリストに、イエスにつくものは自分の肉の様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですというわけです。これ十字架につけてるというのはですね、私たちの罪、をですね、十字架につけて、私たちの罪の過去、現在、未来の罪がですね、十字架の罪によって許されたと。こればかりですね、こう思ってしまう。 わけなんですけど、ここでは十字架につけたのはそれだけではないですよと、本当にですね、ここにあるですね、悪い思いも、こう本当に、消したり、自分の中にあるこう肉の欲望、あるいはそれをですね、本当に、抑えないといけないんですよと、これが大切ですよと言ってるわけなんです。そのためには御霊によって歩くことなんだ。これがですね、24、25節に、こう書いているわけなんです。まとめとして書いている。まあ最初に言ったことなんですけど、まあこう本当にですね、何度も言いますがですね、やっぱり御霊によって歩く、御霊と共に歩くというのがですね、信仰生活に、大切なことですね。なかなかですね、御霊が見えない、聖霊が見えないし、声も聞けない、ことです。しかしですね、本当に私たちの上には、うちにはいて、一緒に歩いてくださるんだという、その確信がですね、大切なんですね。どうかですね、聖霊に期待し、御霊によって進んでください。皆さんは、本当にですね、聖霊で満たされています。どうかですね、それをこう忘れないでください。そして最後にですね、26節、まとめにですね、互いに挑み合ったり、曽根目合ったりして、救援に走ることがないようにし、しなさいと。ここでまたこう、あれ、うぬぼれとね、妬みについて注意しているわけなんですね。ここで、先ほどですね、性的な乱れというのがですね、本当にですね、大変な、こう、取り除かれないというふうに言ったんですけど、それとともにですね、ここに書いてる。わざわざまた最後にですね、もう一回うぬぼれ、こう、と、こう、妬み、それをこう、なくしなさいと言ったのは、やっぱりこの二つ、いわゆる、プライドはですね、本当に取り除かれ、拭い罪であるということをこう強調するために書かれているわけなんですね。本当にこう、世が始まって、人間が作られた時から、アダムの罪もその根源に神様のようになりたいという、こう、人間の傲慢、プライド、そしてカインとアラベルの罪もですね、そのプライドから始まっている。弟のが、なんで弟だけが評価されるんだという、こう、妬みやプライドから始まっている。これを取り除くことが大切だということで、わざわざせっかく話が終わってるので、もう一回書いてるわけなんですね。この本当にですね、なぜここを再建するまでにですね、このプライドですね、互いに挑み合ったり、曽根み合ったりという、ね、このプライドの罪がですね、書いてるかというと、これはですね、なんで難しいのかというとですね、時にですね、この思いがですね、私たちを成功にですね、導くことがあるわけなんですね。こう、本当に、誰にも負けたくない、からですね、頑張って、そして、ここまで頑張ることができたというのはですね、皆さんもですね、過去にですね、経験したことがある。この世は、あいつには負けたくないという、ことがあって、頑張った、その結果試験に合格できた、その結果昇進することができたということ、成功しちゃうわけなんですね。だからどうしてもですね、こう本当にですね、こう互いに挑む、その身、こういったですね、プライドを持つことがですね、悪いことだと思えない。そしてその結末として、やっぱり、最後にはですね、やっぱりこう、崩壊を迎えるわけなんです。疲れた生き方、あいつ、 勝ちたいなとか思いながら生きていくと、やっぱり崩壊を深めるわけなんですね。だから、自制と、その前に柔和って書いてます。へりくだった心が本当に大切なんですね。この御霊の御によって、へりくだって、この人間の最大の罪である、プライドを取り除く。これがですね、大切です。そのために必要なのは、やっぱり祈りなんですね。もちろん聖書を読んで、神様の思いを知る、御霊の思いを知るということとともに、やっぱり祈る時にもっともっとですね、自分のですね、こうが内面が変えられ、キリストに近づくように、それをですね、祈ってください。先ほども言いましたね、現実的な祈りだけではなく、本当に自分自身がキリストに近づくようになるように、本当に恵みが与えられるように、その自分の中にあるこの肉肉しい思い、こんちくしょうという思い、それがですね、砕かれて、へりくだって、そして、いつもですね、人に対して、愛を持って、この人も神様が作られたんだと、自分に悪口を言う人でもですね、本当に、愛すること、そうすると、本当にですね、喜びや、そして平安、そして忍耐、いろんな実が開いてきます。どうかですね、この一つ一つの実を、皆さん、結ばしてください。今日はですね、御霊の実をお話をしましたが、本当に、実になるためにはですね、やっぱり神様とつながっていること、これが大切なんです。だからですね、本当にいつも神様とつながる、いつも聖書を読み、そこから御霊に従い、また祈るという、つながっていることによって実ができるんだということを忘れないでください。どうかこの有名なところから今日はメッセージしましたが、本当に、それぞれが御霊の御で満たされますように、どうかお願いします。それではお祈り、最後にお祈りしていきたいと思います。天の地なる神様、皆をあがめます。今日は本当に、あなたが示された御霊の御について、説明しました。本当に、私たちは本当に、いろんな苦々しい思いがあります。それを本当に自分の力で取り除くことはできません。あなたが愛を与えてくださり、そのあなたの愛を私たちに与えてくださり、それが身となって、その肉の行い、15個もある肉の行いをカバーできます。一つ一つ少しずつどれがなくなっていき、またそれに反して、御霊の実がこの愛が中心として大きくなっていくようにお願いします。私たちが罪なる存在である、救われて聖霊が住んでいるにもかかわらず、依然として罪を犯す存在だということを、これを認めることが私たちが変わっていく第一歩であるということをあなたが教えてくださいました。どうか罪を認め、そして祈りによって恵みが与えられ、一つ一つ私たちがあなたに近づく似たものとなるように、どうか作り変えてください。今日はニューヨークは天候が悪いということです。どうか本当に、これからの一日がニューヨークの人々の一日が守られますようにお願いします。どうか、ここに連なる小さな群れですが、一つ一つが神様を愛し、神様の共に歩きたいという、どうかその思いによって 一つにまとまり、また大きな実を結ぶことができますように、お願いします。いつも平安で喜びを満ちて、日々を過ごせるようにしてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。